このクリスマスの朝をこのようにして、神の御子イエス・キリストが人となってこの地に来てくださった、この特別な朝を兄弟姉妹と共にこのように集まって、またインターネットを通してこのように共にお祝いすることができるこの時を心から感謝し、主ご自身が私一人一人を招いてくださっていることを感謝して、主を心から褒めたたえます。アーメン。今日この礼拝の最初から今に至るまで主が豊かにこのところにご臨在してくださって、御川の光を照らして一人一人を祝福してくださっていることを心から感謝します。重ねて聖歌隊の特別賛美を心から感謝いたします。主の栄光が崇められています。もう一度主ご自身に心から感謝し、そしてこの聖歌隊の特別賛美を心から感謝し、を褒めたたえましょう。感謝します。また先週今週と渋谷においても主の御名が崇められています。そして今日の午後、また24、25も渋谷においてアウトリーチが持たれること、イエス様の御名が崇められること、そして、フロンティアも世代もこの地域に、チラシ配布を通して主の御名が崇められていることを心から感謝いたします。昨日の午後のコンサート、また今日の午後のコンサートを通しても主の御名が崇められています。このような新型コロナウイルスの感染拡大の中において、その感染者が今もなお世界中で増えているという中において、今日今も皆さんもお祈りいただいていると思いますが、私たち感染者の速やかな癒しと感染がこれ以上広がらないように祈ります。そしてまた祈っています。そしてそのリーダーシップにある方々の上に主の祝福がありますように、そして医療の現場で最前線に立っている方々に主ご自身の特別な守りがありますようにと心からお祈りいたします。このような時代の中にあって、恐れと不安、世界中に蔓延しているこのような時にあってこそ、また神の御子イエス・キリストが人となってこの地に来てくださったというこのクリスマスのメッセージは、世界のすべての人たちにとって希望を与えるメッセージです。この希望のメッセージを今日私たち共に受け取るものとされていること、招かれていることを感謝し、早速今日御言葉を朗読してまいりましょう。マタイの福音書の4章の12節から20節のところまで御言葉を朗読してまいりましょう。ではご一緒に、マタイ4章14節から3、はい。イエスが捕らえられたと聞いて、イエスは、ごめんなさい、12節、はい、3、はい。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。アーメン。この17節のところから、イエス・キリストは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。 今日このところから、誰にでもいつでも希望を伝えるというタイトルで、クリスマスのメッセージを取り継がせていただきます。神の御子イエス・キリストが人となってこの地に来てくださった、その宣教の第一声は、悔い改めなさい、神の国が近づいた、天の御国が近づいたというメッセージでした。今日このクリスマスのメッセージの時、この前半部分が、聖書はとても大切ですので、簡単ではありますけれども、聖書を振り返りたいと思います。天地創造の初めに神様は、神と人とが共に住む、自由と喜びに満ちた神の国を作り、そして神と人とがそこで自由と喜びの中で共に住むことをご計画されました。神様は全てのものを作られ、そして人を作り、非常に良かったと宣言され、そしてそこには全ての良きものが満ち溢れていました。そして神様は人をそこに置いて、人に全てを管理するその役割を委ねてくださいました。しかし、最初の人、アダムとエバは、神様が命じられたたった一つの禁止事項、取って食べてはならないと言われた、園の中央にある善悪を知る知識の木から取って食べてしまいました。この神様と人とが共に住む自由と喜びに満ちた神の国、その神のご計画から背を向けて自分勝手に歩む道を人は選択してしまいました。神様がご計画してくださっている希望に満ちた将来を捨てて、それに背を向けて自分で自分の将来を、自分の希望を求めて、人々は迷い出て、そしてその中で混乱と暗闇の中に陥ってしまいました。そのような人を神様は憐れんで、そしてもう一たびこの地に神の国を復興する、回復するご計画を立ててくださいました。そしてそのご計画のためにアブラハムを選び出し、そしてこのアブラハムの子孫イスラエルを通して、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されると、この神の国をこの地にもう一度宣言してくださいました。この旧約聖書の中には、神ご自身をお迎えしてイエス・キリストを主権者としてお迎えするならば、どれだけ素晴らしい歩みがすることができるのか、そのイスラエルを通して表される神の国が記されています。ついに2000年前、神の御子イエス・キリストはアブラハムの子孫イスラエルの中からお生まれくださいました。イエス・キリストは生ける神の御子であられたお方なのに、神としての全ての特権を捨てて人となってこの地に来てくださいました。このイエス・キリストのご降誕をお祝いするこのクリスマスのメッセージの中から、マタイ福音書の4章の中からいくつかのことを今日共に受け取り、主ご自身の特別なクリスマスプレゼント、これをいただいているものとして主を共に崇めてまいりましょう。第一番目のことは、当然のことながら今日私たちの世の光、希望の光、イエス・キリストが全ての人を照らす希望の光です。アーメン。13節のところを見ていただきますと、そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれたとあります。イエス様ご自身がカペナウムに来て住んでくださった。イエス様ご自身はガリラヤ湖の湖畔カペナウムに来て住むことを選択してくださいました。イエス様はなんと、またあの9章のところを見ると、カペナウムのことをご自分の町と呼んでくださいました。なんと羨ましいことでしょう。イエス様がご自分の町と呼んでくださる。私のこの大田区や下丸子も矢口も、イエス様ご自身によってご自分の町と呼んでいただけるということを覚えます。でもイエス様はこのカペナウムをとても重要な宣教の拠点として定められました。カペナウムには当時ローマ帝国の軍隊、ローマ軍の駐屯地があり、そして交通の要所でもありましたので、ユダヤ人以外の異邦人、全ての諸国の民が、ユダヤ人以外の諸国の民がそこに集まっていました。イエス様はそのような場所を特別に選んで、ユダヤ人にもまた異邦人にも主イエス様ご自身の素晴らしいメッセージをたくさんしてくださいました。そしてまたたくさんの癒しの奇跡をこのカペナウムにおいても行ってくださいました。でもこのマタイの福音書の著者であるマタイにとっては、 イエスがカペナウムに来て住まわれたということは特別な意味がありました。実はマタイ自身がこのカペナウムの町の出身者で、このカペナウムの町の収税所に座って収税人としての仕事をしていたからです。この収税人というのは当時ユダヤ人たちがローマ帝国の属国となっている中において、ユダヤ人の中から税金を取ってローマ帝国に納めるという、このような仕事をしている人はユダヤ人の中からは最も嫌われる職業をしているという人で、嫌われていました。でもイエス様はこのカペナウムに来て、このカペナウムにおいて同じユダヤ人の中から最も嫌われている仕事をしているこのマタイのところに来て、そしてこのマタイの一人を訪ねて、このカペナウムに来て住んでくださったことを覚えます。イエス様は一人の人を探して救うために来てくださったお方です。マタイの福音書9章の9節から13節の御言葉をご一緒に朗読していきましょう。ご一緒に、さん、はい。イエスはそこを去って道を通りながら、収税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、収税人や罪人が大勢来てイエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は収税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみを好むが生贄は好まないとはどういう意味か、言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様は正しい人を招くためにではなく罪人を招くために来たのです。イエス様ご自身は神の御子であられたお方ですが、すべての罪人を悔い改めて天の御国、神の国に入らせるために、神としてのすべての特権を捨てて人となってこの地に来てくださいました。イエス様はすべての人です。このすべての罪人、アダムとエヴァ以来、神ご自身が与えようとする希望のご計画に背を向けて、自分の希望を求めて一生懸命さまようすべての人を招いて悔い改めさせるために来てくださり、そしてイエス様はすべての人の罪の身代わりとなって、その罪を、また呪いを、病を、すべてを負って十字架に身代わりとなってかかってくださり、そして神の裁きを受けてくださって、その十字架の上で血を流し死んでくださいました。イエス様ご自身がこの贖いを成し遂げてくださり、そしてイエス様は三日目にその罪の結果である死を打ち破ってよみがえってくださいました。イエス様を信じる者はこの十字架と復活のイエスキリスト、このお方に希望を置いています。私たちは今日もこの教会の上に、そしてまた教会堂の中にこの十字架を掲げていますが、キリストの教会はイエスキリストの十字架と復活を私たちの希望として掲げます。アーメン。そしてこのイエスキリストを信じる者は、イエス様が十字架を通して成し遂げてくださった罪の許しと永遠の命を受け取っているのです。アーメン。そしてイエスキリストを信じる者は、この悔い改めて天の御国に入らせていただき、神の国に入らせていただき、今は神の国の一員として、この天にお帰りになった神の御子イエスキリストが再びこの地に戻ってこられ、そしてこの地に神の国を完成される、その時を喜びを持って待ち望みながら生きる希望が与えられているのです。イエスキリストが私たちの希望です。このお方以外に希望はありません。第一コリント13章13節は有名な御言葉、このように言っています。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。 イエス様が与えてくださる希望はいつまでも続きます。第一ペテロ一章の3節から5節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。イエス様はこのカペラウムに来て住んでくださり、マタイと出会い、そしてその罪人を招いて悔い改めさせるために来てくださいました。イエス様ご自身の十字架と復活によって成し遂げられたその御業家に私たちは生ける希望が与えられています。ではご一緒に参拝。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒め称えられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。アーメン。イエスキリストが私たちの希望です。すべての人の希望です。アーメン。第2番目に私たちはこの希望の根拠を聖書の中に見ます。この私たちの根拠は生ける神の御言葉です。今日の御言葉の箇所、マタイの福音書4章のところには、このイエス様ご自身がカペナウムに来て住まわれる、この異邦人のガリラヤに住むということは、預言者イザヤを通して700年、750年も前から預言されていたことでした。このようにイエス様ご自身が与えてくださる希望には、確固たる根拠があります。それは確固たる根拠とは、神の御言葉です。神、生ける誠の神様が聖霊を通して多くの著者を通して書き記してくださったこの聖書の言葉は神の言葉です。そして生ける神ご自身が一度その口から発せられるならば、その言葉は必ずその通りになります。この希望の根拠、生ける神の御言葉が今日私たちに与えられています。そして私たちはこの御言葉に基づいて、今年2月にもイスラエルツアーを主の特別な恵みの中で、また多くの方々の取りなしの祈りの中で持つことができましたけれども、今私たちはイスラエルに行くならば、このイエス様ご自身がカペナウムで行われたその奇跡の跡を私たちもたどることができます。そしてそのことを通しても、そしてカペナウムだけではなくてガリラヤ一帯、イエス様ご自身が特別なご計画を持って異邦人のガリラヤと選ばれたそのところで、イエス様ご自身の交渉外の 85% ぐらいの多くの奇跡を、多くのメッセージを、多くの働きをイエス様が成してくださったそのところを訪れるときに、そして今のイスラエル自体を見るときにも、神ご自身が聖書に書いてくださってあることが本当に確かなことであるということを私たちは信じ、信頼し、そしてこの聖書に基づいて私たちは将来に対して希望を持つことができるのです。聖書の中に最初から最後までイエスキリストと神の国のご計画が記されていますが、今日はイザヤ書が開かれていますので、イザヤ書の中から神の御言葉の真実さ、最初から最後に至るまでイエスキリストと神の国についてこの聖書が証言していること、聖書自体の証言を共に確認しましょう。イザヤ書46章の9節から11節です。ご一緒に、はい。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていない昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計りごとを行う者を呼ぶ。 私が語るとすぐそれを行い、私が測るとすぐそれをする。アーメン。神の御言葉は神ご自身が望むことをすべて成し遂げる。神の言葉は発せられるならば必ずその通りになる。私たちの希望の土台、御言葉を感謝します。聖書は預言書です。そしてその預言の中心はイエス・キリストと、イエス・キリストご自身がもたらす神の国です。そして神様はイスラエルの王ダビデに対して、第二サムエル記の7章16節というところにおいて、あなたの家とあなたの王国とは常しえに固く立つ、永遠に固く立つと約束してくださいました。この第二サムエル記以外のところにも、このダビデの王国は永遠に続くという約束は何度も何度も出てきます。そしてイエス様ご自身は神の言葉である聖書を成就するお方として、聖書の預言の成就としてダビデの子孫としてこの地に来られました。イエス様ご自身の宣教の第一声は、悔い改めなさい、神の国が近づいたというメッセージであり、そしてイエス様ご自身は十字架と復活の御業を通して神の国を完成してくださいました。今神の国はイエス様を信じる私たちのただ中に与えられています。だからこそ今日私たちは聖霊によって、この神人となってこの地に来られたイエス・キリストのご降誕を心から、このお方が与えてくださる御霊によって喜ぶものとされているのです。アーメン。この神の国の中に入れられたものとして、そしてイエス様はこの手にお帰りになって、そしてこのダビデの王国、メシア王国とも言われますけれども、この地に必ず回復され、永遠に続くと言われたその約束を希望を持って私たちは待ち望んでいます。そしてイエス・キリストが2000年前に初めて来られたその時の予言は聖書の中に約100回書かれてあり、それは成就しました。イエス・キリストが再びこの地に戻って来られるという予言は聖書の中に約200回、初めて来られるということの2倍も約束されており、その希望のメッセージは必ず成就します。私たち今日聖書に基づいて、今日このクリスマスの良き訪れの時、再び来られるイエス・キリストの訪れを共に待ち望み、希望の御言葉を共に朗読しましょう。黙示録の22章の18節から20節の御言葉です。ではご一緒に、黙示録22章の18節から3、はい。私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受け取る分を除かれる。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。アーメン。私たちクリスチャンは、キリストの教会はイエス・キリストに希望を置きます。そしてそのイエス・キリストの希望の根拠は、生ける神の御言葉、聖書です。神の御言葉、聖書は必ずその通りに全て成就します。この御言葉を心から感謝します。今日3番目に、私たちはこの希望ということですけども、その希望の本質を考えながら、希望は試練を通される中でますます輝くということを、この希望の必要としている人、そしてまた希望のもたらす性質上、共に見ていきたいと思います。イエス様ご自身はこの御言葉の成就、4章の16節ご一緒に御言葉もう一度朗読しましょう。今年のライトアスクリスマスのテーマの御言葉でもあります。マタイの4章16節3、はい。16節をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。マタイの4章16節をお願いします。はい、ありがとうございます。3、はい。 暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、主の陰に座っていた人々に光が昇った。アーメン。イエス様はこの地上の生涯を通してご自分が神から使わされた救い主メシアであることを表していかれました。その説教を通して多くの場合はそのメシアでしかすることができないと言われている奇跡を通してイエス様は人々にメシアである印を表してくださいました。このカペナウムを訪れたとき、このカペナウムを含むガリラヤ地方一帯を訪れたときに、イエス様ご自身は病気で寝たきりで、自分ではどうすることもできない状況の中で、座っていることしかできない、眠って寝ていることしかできない人のところに、イエス様はわざわざ出かけて行って手を置いて、イエス様は癒してくださいました。そしてイエス様はもう悪霊に疲れて、その束縛の中で、暗闇と混乱の中で自分ではどうすることもできない人のところに、イエス様は出かけて行って、その束縛から解放してくださいました。そしてイエス様は、なんと家族の死の中で、本当に痛んで悲しんでいるその現場に遭遇するならば、心からかわいそうに思って、その死んでしまった、少女に、少女よ起きなさい、タリタクミと宣言して、その死人の中から少女を蘇らせてくださって、そのどうすることもできない状況、死、そしてまた死の中に座っているような状況の中にいるところの人々に出かけていって、イエス様ご自身は手を伸べて触れてくださって、そのところにいる人たちに希望を与えてくださいました。イエス様ご自身は希望がない、もうどうすることもできないという人のところに出かけていって希望を与えてくださる本当のメシア、希望を与えてくださるお方であることを褒めたたえます。アーメン。このお方が、この死の影の地に座っていた人々に光が昇ったと、本当に文字通りカペナウムにガリラ一帯を訪れてくださって、イエス様は希望を持つことができない人々のところに訪れ、希望の光を与えてくださいました。イエス様ご自身の生涯について、ルカの福音書4章の14節から19節の御言葉はこのように言っています。イエス様ご自身が何をされたか、そして何の目的で来てくださったのか、ルカの福音書4章の14節から18節、ご一緒に参拝。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。捕らえ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、アーメン。イエス様がこのように希望のない、もう全く希望がなく、ただ死の影の地に座っているだけしかできないその人のところに来て、主ご自身のメシアでしかすることができない希望を与えてくださったことを感謝いたします。その同じ主が私にも一人一人も出会ってくださったことを心から感謝しよう、褒めたたえます。イエス様は希望を必要としている試練や問題の中で、暗闇の中に沈んでいる人々のところに届くために来られました。しかしその方法と、またその時について、私たちは注意深く聖書を見る必要があります。神様は時々私たちが願うものをそのまま与える。それもイエス様ご自身が私たちの願い通り、私たちの本当に愛して生活のあらゆる領域において私たちのことを満たしてくださるお方である。でもイエス様ご自身は それ以上に、私たちが願うものを手に入れるということ以上に、神様が与えたいと思っているものを受け取ってほしいと願っておられます。神様が与えたいのは、このクリスマスの時に、正解はイエス・キリストです。そして、イエス・キリストと共に、私たちには、今日朗読した、この聖書の箇所に書いてあるように、このイエス様は、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。このただ十二弟子だけではありません。すべての人に対して主は招いてついてきなさいと招いてくださっています。もう一つイエス様が受け取ってほしいと願っているのはイエス・キリストご自身とこの地上のすべての歩みを通して私たちがイエス・キリストの愛と謙遜の姿に私たち自身の歩みが作り変えられることを受け取ってほしいと願っておられます。私たちクリスチャンがとても大好きな聖書の言葉の中にローマ書の8章の御言葉があります。ローマ書8章の御言葉28節から30節まで、このところに神様ご自身が私たちを最初から私たちの長子であるイエス・キリストの姿に私たちを定めてくださって、いろいろなことを通して私たちを栄光から栄光へとイエス・キリストの姿に聖霊によって作り変えてくださるという約束が書かれてあります。ローマ書の8章28節から30節、ご一緒に朗読しましょう。3、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。主ご自身が私たちに願っている二つの大きなこと、イエス様を受け取ってほしい、そしてイエス様を信じて悔い改めて神の国に入るだけではなくて、神の国の中において神様が与えてくださるその自由と喜びの中で、私たちが聖霊によっていろいろな出来事を通してイエス様の姿に作り変えられることをイエス様は私たちに与えてくださいました。だからこそ私についてきなさいと全ての人を招いてくださっておられます。そしてこの方法として時々神様は私たちが願うとは違った方法を与えられます。この当時のユダヤ人たちは先ほど朗読した聖書の預言、イエス様がダビデの子孫として来られるということを信じていたので、イエス様が2000年前来られる時にも王として来られるということを待ち望んでいました。私たちをこのユダヤ人のその、国を、神の国を今この時再興、もう一度立て直してくれるそのダビデの子孫としての王を待ち望んでいました。でもイエス様はなんと、すべての人の罪のために十字架にかかって死ぬためにこの地に来てくださいました。イエス様ご自身がこの地に来られ、そしてまたそのことを通しても表されているように、イエス様ご自身が私たちにイエス・キリストを与え、そしてまたイエス様の姿に作り変えられるそのためには、私たちの持っている方法ではなくて、時々主ご自身は試練や問題、私たちを暗闇の中で何もすることができないような状況を通される、そのような時を通しても主ご自身が私たちをイエス・キリストと同じ姿に変えてくださる。だからこそ試練と問題の中にあったとしても、クリスチャンはイエス・キリスト、このお方に希望を置き続けることができます。ローマ書の5章の1節から5節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。イエス様ご自身は私たちをいろいろなことを通して、特にここでは試練や問題、暗闇の中に座っていることしかできない、そのような状況を通される中を通しても、イエス様の 栄光の姿に変えてくださる。愛と謙遜の姿に変えてくださる。ご一緒に、3、はい。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。また、キリストによって今私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりでなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとしているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。カペナウムに来て住んでくださることを選択された主が、マタイを呼び出され、罪人を招いて悔い改めさせるために来てくださり、そしてマタイと共にマタイのうちに住んでくださり、この神の愛を心に注いでくださったことを心から感謝いたします。今日私のことを少しお話しさせていただきたいと思います。私自身、皆さん多くの方ご存知のように、牧師家庭に、クリスチャンホームに育ちました。本当に主を愛し、全てを明け渡している両親の中で、また素晴らしい兄弟姉妹、先輩のクリスチャンたちが熱心に主を愛するその教会の中で育てられたことは私にとっても大きな恵みでした。もう私はそのような中において、小学校高学年に至るまで、また自分は少しまともな人ではないか、そのような傲慢な思いもありました。もう小学校6年生、中学校1年生、本当に恐ろしい、自分の罪を知るときに本当に絶望を覚え、そしてイエス様ご自身が本当の救い主であるということを信じて、イエス様を信じて洗礼を受けました。そしてまた主ご自身が約束された聖霊を与えてくださり、本当に喜びに満ちてイエス様を証しする中学生高校生その時代を過ごしました。その時にも牧師家庭に育ちましたが、この全てを明け渡すということよりもイエス様についてきなさいと言われたとしても、誰か他の人が、そして自分にはできない、そのような思いが先行していたことを覚えます。そのような私自身の歩みの中に大きなチャレンジが、試練が、暗闇がやってきました。高校3年生の時に私の友人の一人が自殺して自ら命を絶ってしまうという、そのような出来事が起きました。その当時の私にとってはとても受け止められない痛みであり、私自身は神様がおられるならばなぜこのようなことが起こるのだろうかという問いの中から、私自身それまで聖書も読みましたけれども、それ以外の哲学書の入門書やまた宗教の入門書、そのようなことを見ながら本当に真理ということについて迷い出ました。神様がもう約束してくださっている希望に満ちた将来ではなくて、自分自身でこの希望を求めようとするその歩みの中で、頭は少し良くなったかな、いろんな知識の量は増えたかな、そのように思いますけれども、自分自身の心の中は虚しくなって、そして今までは自分は絶対しなかっただろうなと思うような恐ろしいことをしている自分自身を見たときに、本当に自分自身に絶望して、そしてついには友人の自殺から1年経ったときには、自分自身ももう死んでしまいたいと心から願うような自殺志願者に自分もなっていました。そのような中において、本当に心の中に大きなうめきを覚えたことを今でも覚えています。そのような自分ではもうどうすることもできなかったこのもののところに、迷い出てしまったこのもののところに、イエス・キリストご自身が私のところに来てくださいました。イエス様はカペナウムに来てくださいましたけれども、その時東京大田区下丸子にイエス様は訪れてくださいました。私に出会ってくださいました。そして私を 罪人を招いて悔い改めさせるために来てくださったイエス様が私を救い出してくださいました。そしてイエス様は本当にどうすることもできないそのような失望の中に座っていたこの者を悔い改めなさい、神の国が近づいたからと、本当に私自身のすべての罪をイエス様ご自身が担ってあの十字架の上で処分してくださって、そして神の国に生きる喜びを与えてくださった、その大きな愛はもう言い知れない喜びであって、それまでの自分自身の制限をはるかに超えるような、自分の思いを制限するその思いを打ち破るものでした。主ご自身はその時に私に明確に語ってくださいました。私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。主ご自身がそのように私に語りかけてくださる、その語りかけの中で私はもう自ら喜んで主よあなたについていきます。このペテロとアンデレもまたマタイも仕事も捨ててすぐに従ったと書いてありますけども、本当にこんな素晴らしい人生をイエス様と人生共に歩めるならと心からイエス様を崇めました。それ以来今に至るまで主イエス様ご自身が真実なお方であり、カペナウムに来て住んでくださったお方が、そこに来て一緒に歩んでくださったお方が、今聖霊によって私のうちに住んでいてくださって、暗闇やまた試練問題を通されるその時にも主ご自身は共にいて今に至るまで導き通してくださっていることを心から感謝し、またここからも主が再び来られるその時まで、私のこの人生の終わるその時まで主ご自身が導き通してくださることを心から信じます。これが私たちクリスチャンに与えられている共通の希望です。この希望の中に今日私たちは最後にこの希望を与えられたものとして、最後にこのいつでも誰にでもこの希望を伝えよう、4番目のポイント一緒に読みたいと思います。4番目3、はい、誰にでもいつでも希望を伝える。イエス様ご自身がこの悔い改めなさい、神の国が近づいたからと十字架と復活の贖いの御業を成し遂げてくださって、私たちを罪と死の中から贖い出してくださって、そして永遠の命を与え、この地を喜んで生きる 力を与えてくださったお方が、このお方が再び戻ってこられるその希望を待ち望みながら生きるものとしてくださった、このお方がこのペテロとアンデレを筆頭に、このマタイを含めて12人の弟子たちをイエス様は選び出されました。イエス様ご自身はご自分で何でもできるお方なのに、イエス様ご自身はわざわざこのカペナウムに行く使命がありました。この異邦人のガリラヤに行く必要がありました。それはイエス様ご自身ご自分で何でもできるお方がこの12人を選んで、全世界のすべての祝福のもといとなるように、主ご自身がこの地に成したいと願っておられるその希望のご計画を告げ知らせる、そのご計画をこの12人を選び、そのことを託すためでした。イエス様はこの12人を選んで、そしてまた訓練され、そして聖霊で満たして全世界に送り出されました。イエス様が世の光です。そしてイエス様を信じるすべての者は世の光です。そしてこのイエス様ご自身がカペナウムを訪れたその目的のように、主ご自身は私たちを通してこの光を、まだ本当に希望を持つことが全くできない、そのような暗闇の中に座っている人々のところに届けてほしいと、主ご自身が私についてきなさい。そこにイエス様が行かれます。イエス様が手を置かれます。イエス様が解放されます。でもイエス様ご自身の体である教会を通してイエス様は働かれます。私たちはイエス様についていきます。私たちが頑張って人間を取る漁師になるのではなくて、イエス様が私についてきなさい。私があなた方を人間を取る漁師にしてあげようと、イエス様についていくものを、イエス様ご自身がその歩みの中において、私たちを訓練し、整えて、主ご自身の姿へと、愛と謙遜のそのお姿の中へと、主が私たちを作り変えて、また主ご自身が成したい、その働きのために用いてくださいます。今日私たちのなすべきことは、このお方についていくことです。そしてこのお方がせよと言われるところ、ことをすることです。イエス様は希望がないと思っている 人々のところに届いて希望を与えたいと願っております。最後に第一ペテロの3章の15節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。ではこの御言葉の朗読と、そしてその後賛美をチームに導いていただきます。それでは、はい、むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。誰にでも、そうです、すべての人がイエス・キリストの希望の光を必要としているからです。アーメン、アーメン。そして誰にでも、そうです、特にこの死の地と死の影の地に座っている人々、自分ではどうすることもできない人々がこの地にはたくさんいるからです。そして私たちが使わされているそれぞれのところにいるからです。そしていつでも弁明できる用意をしていなさい。いつでも、そうです、主イエス様ご自身が来られる時が近いからです。私たちはこのクリスマスの時に再び来られるイエス・キリストを心から慕い求めます。そして私たち一人一人のこの地上の人生も、私たちにはいつまでかわからないからです。今日この誰にでもいつでもすでに与えられている希望を心から感謝し、今日まずこのお方にクリスマスの時に人となってこの地に来てくださった私たちの希望の光、イエス様を礼拝してまいりましょう。どうぞそのところに立ち上がれる方はご一緒に立ち上がって、賛美チームのメンバーと一緒に賛美を捧げてまいりましょう。